はい、それではコリントの第一の13章ですけれども、開いてくださいね。コリントの第一の13章です。で、12章からの御霊の賜物についてですがと、こうパウロが話した話の続きになります。前回の学びを思い出してくださいね。同じ神が、同じ主が、同じ御霊がそれぞれにこの賜物を与えて働きを行っておられて、で、同じ神がいろいろ異なるものを与えておられる。それでキリストの体が各部分があって、それで一つのキリストの体なんだということを見ました。互いに配慮するっていうのが鍵となりましたね。覚えてますよね。あなたは自分が目でね、あなたは手だけども、私は目、あなたは手じゃないから体に属さないと言ったら、それはもう愚かな話で、でも結構このやってしまいますね、教会でね。で、コリントの教会がやっていました。自分と違うものを排除してしまう、ということをやってしまいましたけれども、そうではなくて体ですから、誰もですね、この自分を主張することなく配慮していく。一部が苦しめば全体が苦しみ、一部が尊ばれれば、全体が、喜ぶ、ということを見ていきました。で、最後のところで、全てが使徒ではない、全てが預言者でもなく教師でもない、全てが異言を語るわけでもないと、こう言っているんですね、パウロが。で、なぜかって言ったら、この賜物をめぐって競争というか混乱が起こってたんですね。で、これはね、14章で具体的な指示を与えていきます。混乱が起こっている、公の礼拝で混乱が起こっている、わけなんですけれども、賜物を中心に、何かの働きを中心に見ていくとですね、教会って必ず混乱が起こります。キリストの体が一部だけが活躍したらどうですか？やばいですよね。手だけが活躍したらどうですか？全部が手になったら気持ち悪い、キモいですよ、今のことだと。ね。でもそれをやってしまうことになるわけです。おかしくなっていきます。で、妬みや争い、その他の罪が出てきます。例えばですね、例えば誰かが予言の賜物があります、ね、例えば牧師さんがこの女性に予言の賜物があって、まあ、予言者というような形で、まあ、立たせられてですね、で、そうすると彼女が言っている言葉でも全員が振り回されてって、本当に教会が、この何かな、もう全体振り回されていくっていう、これ今作り話じゃなくて、なんかある程度こう実話に基づいたことを今話してるんですけれども、で、あとは聖書を正しく学ぶことこそがリバイバルの鍵です、ね、聖書の知識こそが第一です。で、その聖書を教えるということ、聖書の正しい神学とか知識とかで、それでいろいろな教会で、家庭の中でいろんな亀裂をもたらしているという話も聞いています。知識にしても予言にしても持ち上げるとですね、必ず、この全てが預言者なんですか、全てが教師ですかということに、問いかけにね、の問題になってくるわけなんですよ。そこで12章の最後に、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさいってこう言ってるんですね。で、より優れた賜物って言ったら何、賜物に優劣があるんですかっていう問いになるんですが、そうではないんですね。14章でこの公の礼拝において異言よりも予言を求めなさいということを言ってるんですね。異言もいいんだけど予言をもっと求めなさいとこう言ってるんですね。なんでかというと、全体の意義、公の礼拝においては異言で語ってもそれを理解できないでしょっていう話なんですよ。これ当たり前ですけどね。けれども異言いいじゃないかっていうね、そういうふうな感じでこうやってたら混乱が起こるだけで、それで、そういう時にこの人を育て上げる理解できる言葉で、つまり予言で語りなさいという勧めするんですね。だからその根底にある動機っていうんですか、そっちの方が大事なんですね。で、そこでより優れた賜物って言ってるんですけど、それが私は今はるかに勝る道を示しましょうと。その道というのが何かって言ったら愛なんですね。で、これまでコリントの教会を私たちが見て、その問題を見てって、その何が結局足りないのかって言ったら、この愛なんですよ。今までね、こう妬みとか争いによって、 争いがね、この派閥という形で現れていたのを覚えてますか？私はパウロにつく、私はアポロにつく、私はケファにつくですね。このように妬みや争いが起こっていた。あとは、みだらの行いが教会の中で許されていた不貧困ですね。でこれがね、高ぶりによってそうなってたって書いてます。知識の高ぶりですね。あと偶像礼拝もそうでしょ。正しい知識を自分たちは持っているから、偶像 の宮で捧げられている肉であっても、それも、神、それもですね、いや別にいいじゃないのって、これ肉は肉なんだからって言ってですね、そうやって、この他の兄弟たちが つまずくということも考えなかった。あとは公の礼拝においては、自分たちだけは得意な行動を取ったわけですね。この当時は被り物を女性はみんなしていたのに、わざわざ被り物を取ったという問題があったし、あと主の晩餐ですね、主の、晩餐においても我先に食べたりとかですね。でその何が問題かって言ったら、パウロがもうすでに話してますけども、8章の一節で、知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。その神に愛されて、神を愛して人々を愛するという、このことがねなかったので、それでこういろんな問題が起こってまあ、来たわけなんですよ。そこでこの13章があるわけなんです。1節から3節までを読みます。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。3度ですね、たとえ私がですね、この1節2節3節とありましたが、そして愛がないなら無に等しい、愛がいかにはるかに優れているかがここに書かれています。賜物、また犠牲や献身が愛がなければ全く無意味だと断言しています。何かどこかいいことがあるんじゃないかなって人間的には思ってしまいますけれども、いいえ、愛というものがそれだけ優れた道なのですと、パウロは、これなしにはもうみんな無に等しいんだよと、こう言ってるわけなんです。で、まずコリントの教会で具体的に問題になっていた威厳の賜物の乱用について、パウロはね、この威厳の賜物、威厳から始まってね、例に挙げていますが、この威厳はですね、14章で詳しくね、パウロが説明していますけれども、神に捧げる祈りや賛美を助けてくれる賜物です。まあ、自分の理解できない言葉を語るんですけれども、まあ、祈りにしてですね、祈りって言葉にならないうめきってあるじゃないですか。こう深みに入っていくと言葉にならない、何ていうか見心がわからないので言葉にならないっていう、で御霊が助けてくださるっていうふうに、このローマの8章に書いてますけれども、でそういう時に威厳が与えられていると本当に豊かにされるんですね。そして賛美にしても、自分に与えられた喜びや平安や愛を自分の知っている言語ですね、では言い尽くすことのできないほどになるときに、御霊によって、威厳によって、その神を賛美すれば本当に豊かになるわけなんですけれども、愛がなかったらやかましいドラや、うるさいシンバルと同じだと。あとで、愛は自分の利益を求めないって書いてありますですね。で、自分の祈りや自分の賛美は豊かにされるかもしれませんけれども、公の礼拝でそうした自分の利益ばかりを求めたら、他の理解できない人々にとっては騒がしい音にしか聞こえないわけなんですよ。で次に、予言の賜物を取り上げてますね。で予言っていうのは、こう人々が置かれているこの状況や状態に対して神が 語ってくださる言葉のことですよね。で、14章を見ると、人を育てる言葉や勧めや慰めを人に向かって話しますっていうふうに書いてるんですよ。しかしですね、愛は、人のした悪を心に留めないとか不正を喜ばないと6節に書いてるんですね。14章の6節に書いてますが、ですか？予言をする人たちの中には相手に悪いことが起こりますってね、こう自分の悪意やその人に対する妬みや恨みなどを思って神の名によってそれを宣言するってことはよくあります。これね、愛から離れた予言なんですね。で、これは無に等しいんですよ。で、あらゆる奥義とあらゆる知識とありますね。これ知識の言葉というのが12章に御霊の賜物の一つとして出てました。またコリントの人々は知識を誇っていました。しかし知識は人を高ぶらせるわけです。で、愛は高ぶらないと後で出てきますですね。で、信仰の賜物についてもね、この山を動かすほどの完全な信仰を持っていてもってね、書いてますね。これ信仰の賜物も12章ありましたが、信仰についてでも自慢するようなことがあったらですね、私はこれほど、皆さんね、信仰を持たなければ癒されませんなんてね、こう言ってね、で、私は癒されましたって言ったら、私は信仰を持ってるって言ってるのと等しいですよね。自慢をする、愛は何ですか？自慢をしないって出てきます。無意味なんです。で、犠牲や献身、たとえ私が持っているものの全てを分け与えて私の体を引き渡して誇ることになっても、捧げること、殉教することも愛がなければ無意味なんです。で、これよく起こりますね。教会において献身や犠牲が、それが突出してもてはやされるとどうなりますか？その人たちが他の人を見下したりとか、またはその見せつけられている人たちが劣等感を抱いたりとか、でこんなことって元も子もないわけですね。それはすべてこの献身とか、あとは犠牲とかっていうのは神の恵みによるものなんですね。パウロは神の恵みによって他の人たちよりも多くの働きを行ったって言ってるんですね。それは私ではなくて神の恵みなんだってこう言っていて、恵みによって誰からも強制されることなく、神に言われたからという理由だけで行うところに初めて献身があるんですね。命を捨てるということもあり得るわけだし、もう全ての財産を私はもうこれに捧げますというのもあり得るわけなんだけれども、それだけだったらば、それだけだったらば、それだけだったらばですね、もう本当に教会が、なんて言ったらいいかな、言い方良くないですけど、報酬を全く出さない会社みたいになっちゃいます。絞り取りみたいなですね。で、これは本当に本末転倒です。なのでパウロは愛なんだよと言ってるんですが、じゃあ愛とは今度は何か、その特徴ですね、話していきますが、午前礼拝にも説明しました。で、私たちが考える愛とはもうかなり違うので、いわゆる耳をかっぽじって聞いてくださいじゃないですけれども、よーくですね、私たちはこれをいつも見てって読んでって確かめていく必要がありますね。特に日本語で愛っていうと、なんちゅうかな、こう私も日本人だからね、なんかね、ってこうなっちゃうんですよ ね。普通言わないじゃん、男の人がさ、ね、牧師さんだってさ、愛し合いましょうとかなんて言ったらさ、なんかさ、でも最初にさ、教会に来た時の大体ね、サラリーマン、社会で働いてるね、社会人の男性が来たら、なんか気持ち悪いな、なんかそういうのってさ、男女の二人の中で話す話じゃんってこうなっちゃうわけですよ。で、なんでかっていうとね、感情がすごいこもってるんですよ、愛っていう言葉が。でも、聖書はそれとは次元が全然違います。で、ギリシャ語では、エロスとフィレオとアガペという、ね、主に3つの言葉がありますけど、まだ他にもあるんですが、 このエロスっていうのがいわゆるなんかちょっとごめんなさいね、こういうところであのえげつないですけどエロ本っていうこともあるじゃんけれども、あれは肉体の愛ですね。エロスっていうこのギリシャの神ですね、この性愛の神があるんですけども、でそこから来てるわけで、奪っていく方で欲しい、自分がもらっていく愛ですね。フィレオっていうのもあるんですね。でフィレオっていうのは互いにこの相互の愛ですね、相互の愛です。私君のこと大好きで、こういうこと、同じ趣味があるから興味があるから同じことを志してるからとかですね、お互いにっていう。だけどアガペというのは全く見返りを求めない愛です。全く、相手から何も期待しないというか、ただ愛したいから愛してる、憐れみの愛って言ったらいいでしょうか、犠牲の愛なんですね。でこの愛をアガペが新約聖書では、大半を占めていて、霊的な愛、神の愛と言っていいですね。でですね、4節からその中身ですが、よろしいですか。愛は寛容であり、愛は親切ですとあります。でこの寛容と訳している新改訳の訳はごめんなさい、個人的に好きじゃないです。共同訳は忍耐強いと訳してますが、ギリシャ語もそれだし、他の何て言うかね、訳ですか、英語などもそうなんですが、忍耐強いになってます。寛容というといろんな考えに対してそれもいいよ、ああこれもいいよっていうふうに言うような知的な活動のように見えるじゃないですか、何でもいいよみたいな、そんなのでは全然ないんですね。それはキリスト教の愛ではありません。後で不正を喜ばずに真理を喜びますって書いてますですね。そうではなくて、この忍耐強い、これは何かって言ったら、相手が反抗的であっても、相手がたとえ神に従わなかったとしても、それでも忍耐を持って悔い改めることを待つですね。8章の1節で、愛は人を育てますとあります。育てるときどうですか。忍耐を持って育てますね。お母様、お父様、子供たちがずっと従順でしたか、うなずく方一人もいないと思いま す、ね、当たり前ですよ。けれども育てるときに忍耐を持って育てることによって人は育っていくわけですよね。そして、いろんな考えがある中で、もうこの人とは全然合わねえって思っていても、ね、いやキリストによってこの人はいるんだから、ここにキリストはこの人のために死んでくれたんだからと言ってその人を敬うですね。でこれがこの忍耐を持って生きるということであって、この愛の初っ端が忍耐強いんですよ。どうですか、今までの愛っていうと、なんかこの人かわいいなとかつって、ね、そういうのとか、あこの人と気が合ってるとかね、これフィレオですよ完全に、ね、違うんですよね。で母親の人が結構近い愛を持ってます、息子に対して、娘に対して。でもいいですか、次えぐい話をします。自分の息子娘を殺した殺人者を愛せますか。しかもその息子と娘のように、自分の息子娘を殺した者をのために自分の命を捨てられますか。バカじゃねえの、何言ってるんだよ。むしろ殺したいよでしょ相手を。それが神がキリストにおいて私たちのためにしてくださったことです。アガペの愛ですね。でこれは、どこから来てるかっていうとですね、この愛は忍耐強いっていう言葉が出てきてるのは神の皆の本質から来てます。皆っていうのは本質なんですね。モーセに対して、モーセが間違って神様に栄光を表してくださいってこう言ったんです。で私のね、後ろ姿だけ見せようと、この全部見ちゃったら生きることできないってね、神の栄光を全て見たら死んでしまうから、なので後ろ姿だけを見せた時にその皆の栄光をね宣言してくださったんです。こう言ってます、主は 主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を許す。しかし罰すべきものを必ず罰して、父の咎を子に、さらにその子の子に三代四代に報いるものであるということで、忍耐強く許すのに早い神であるわけなんです。先ほども言いましたように、この愛をもって互いに愛しなさいと私たちはイエス様から命じられていて、このいろんな考え、いろんな賜物があり、いろんなところから来ている人たちがどうやって一つになるかといったら、考えを合わせようっていうのはこれはできないです。そうではなくて、忍耐を互いに忍び合う、忍耐し合うことによって、その一致を熱心に保つんです。エペソの4章の2節3節にこう書いてあります。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。愛をもって互いに耐え忍ぶと書いてあります。で、次に愛は親切ですとあります。で、これはね、忍耐をした結果というか、そこから出てくる実みたいなもんですね。いわゆる忍耐が切れたら不親切になるじゃないですか。忍耐、親切にしなくなりますよね。自分がまださ、この人気に入ってる場合だったら親切にするけど、あ、もうこいつ嫌だってなったら不親切になりますよね。けれども忍耐深く、忍耐強くあれば親切。だからペテロが7回許せばいいんですかって聞いたわけですね。7回。じゃあ8回目はもういいよねって、殺してもいいよねっていうかさ、許さなくていいよねってなりますけれども、7回ではなくて7の70倍と、イエス様が呼ばれて計算するようなものではなく、その人を受け入れていく決意と決心なわけなんです。次、また人を妬みません。愛は妬まない、ね、聞かないよねそういう言葉。愛は妬まない。妬みとは何でしょうか。自分よりも優れていると思われる人を見たときに、自分自身に不安が来るんですね。あまりにも違う人って妬まないよね。例えば自分は所得が月に、まあ、かんない、100万円か200万円か分かんないけど、そんくらいでさ、所得がなんか億万長者の人、ね、年収が全然妬まないよね。なんか別世界の人だって思うじゃないか。けども自分がじゃあ所得は200万円だったら、250万円の人はやっぱ妬んじゃうんですよね。自分よりも優れてると思う人を見た時に不安が来るわけですね。で、そうすると徹底的に自分と同じかそれ以下にしないと気が済まない感情が、これ妬みです。でね、これが怖いんだよね。恐ろしいほど限度を知らないんです。ここまでやればいいとならないんです。理由は何かというと、その人に与えられているものというのは神の恵みがによってそのようになっているから、自分と同じくすることができようがないんです。だからそのやろうとすると徹底的にやっていこうとしてしまうわけなんです。だから200万円の年収があって210万円の人がいて、じゃあこいつを200万円とか190万円にしようって言ったって、そこには神の主権があって恵みがあるからね、そうしようがないから、もうその人をね、なんか極端な話、廃人にしようとするまでね、こうなんかしようとしちゃうっていうね、この感情が出てきちゃうんですよ。これが怖い。覚えてますかね、アロンとモーセに反抗したコラのことですが、アラノの旅においてこう言ったんですね。彼はあなた方は分を超えている、前回衆残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。分を超えてるのはどっち？コラの方でしょ。恵みによってアロンとモーセが、アロンは祭司に、モーセは預言者として立てられているわけで、彼らの上に立つように神がなされているのであって、みんなが 聖なるものでって、これ聞こえがいいけど、これこそが妬みの極致ですよ。でね、コラはケハテ族って言って、もう幕屋の運搬を任せられてますから、すごい恵みなんですよ。神様の栄光のこの聖なる用具を運ぶわけでしょですね。にもかかわらず、この祭司としてます、だからさっきの妬み、すぐ近くにいるから、この奉仕をしてるわけでしょ、その生贄を捧げるとかね、うん、でそこにとど、まらないで分を超えていたわけです。でこれがいかに破壊的か、神の恵みに真っ向から対立するかは、聖書が初めから話してました。覚えてますよね。アダムとエバから生まれた子がカインであり、その弟がアベルで、アベルの羊の生贄は受けられましたけれども、カインの、作物の供え物は、この受け取られませんでした。神様がアベルが神の恵みによって受け入れられたというのは、もうどうしようもないことなのに、これ動かしがたいことなのに、その不安とか自分が感じている不安、劣等感ね、ある時それね、自分が神から愛されているっていうところに戻らなきゃダメなんですよ。それアベルと比べたらもう再現がなくなっちゃう。自分の問題なんですよ。自分が神から愛されてるんだっていうところに立ち戻んなきゃいけないのに、それを何とかして自分の力でってなっちゃうから、殺すしかなかったわけですよ。でこの歴史が始まって、イエス様が殺される前に、その宗教指導者たちに対して、アベルからって言ってるんですね。アベルから。でそしてこの、もうずっとこの妬みによって殺していく、預言者とかを殺していく、その歴史、血の歴史だっていうことを、このユダヤ人の指導者に話して、イエス様も妬みによって十字架につけられたっていうのは、あの神を信じてるわけではない総督ピラトによって、あ、これはもう妬みだって、だって全然ローマ法に違反してることやってないもんって、妬みで人を殺すんですよ。歴史の中でそうですね。ヤコブの息子ヨセフが兄たちから妬まれて滅ぼそうとされて、ダビデも主と共におられてペリシ人を撃ち殺していったのに、サウルが妬んで気がおかしくなってダビデを殺そうと躍起になった。もうずっとです。でコリントの人たちは、私はアポロにつく、私はパウロにつくという派閥を作っていたんですが、パウロは3章の3節で、あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であると、こう言ってるんですね。愛ではなくて他者の働きを追い求めている結果起こってきたわけです。愛があれば、他の人が尊ばれたらどうなんですか。他の人が尊ばれたら、愛があったら共に喜ぶでしょう。共に喜びます。パウロがキリストの体について話したときに、一部の部分が尊ばれれば、全てのものが、全ての部分は共に喜ぶとあります。で、宣教師たちの間で、日本の宣教がなかなか進まない、それは何が理由なのかってよく議論されるんですが、もちろん神様の何かがあってそうなってるんですけども、私はね、同感するのがね、恵みが理解されない、こうよく言います。恵みがなかなか理解されない。なんでかというとね、全てが横並び、全てが同じでないといけないっていうなんか考えがあるんですよ。これが日本のね、日本の魂を潰してますね。例えば思い出すのは、私も本当にこういうことが起こるといつもね、ああって、日本のことが、自分も日本人だけど嫌いになっちゃうっていうか、なんかがっかりしちゃうことがあるんだけど、例えばですよ、夏の時に五輪、東京五輪オリンピックの時にですね、デルタが流行ったじゃないですか。それで白血病によって長期療養を経て、あの代表入りを決めた競泳女子の池江璃花子選手、彼女にやめろって、出るのは一体何事だってね、批判が始まったんですよ。で彼女がとても苦しいとツイッターで心の内を明かしました。私たちはデルタで動けないのに、なんで五輪の選手だけ、だから妬みなんですよ。 一緒にしようとしちゃうんですよ。それ特権じゃないのって、ソネミって言ったらいいかなというふうに、もう全部が横並び、全部を一緒にしようとする。でこれね、恵みと正反対です。恵みというのはいいとこ通りですよ。恵みというのはずうずうしいんですよ。恵みというのはやばいんですよ。まあね、いろんな日本語の言葉あるけど、だから日本人が美徳だとしてるところに、実はこう人を殺してしまう爆弾みたいなものがあるわけ。まあ、これ別に日本人に限らないよ。だってユダヤ人の宗教指導者がね、たんだんだから、ね、全員にあるんだけど、どの民族にもあるんだけども、なんでかというとね、もう一回ね、恵みというのは道端に捨てられた女の子の赤子が拾われて、もうぐちゃぐちゃになって、もう血だらけになっている生まれたばかりの赤子が拾われて、現れ、そして愛情を込めて育て上げられて、その美しくなった若い女性にね、今度着物を着せてですね、国の女王になるっていう高さ。今ね、私の例えじゃないです、私が作ったんじゃない、エゼキエル書に書いてあるの、これ恵みの現れとして、イスラエルの国がそうなったんだよっていうことで、全く価値がないのに神が高く引き上げてくださるんですね。ですから人がたっ飛ばれる時っていうのは、神の素晴らしさ、恵みを持って共に喜ぶ、これが愛です。これが愛です。で次に、愛は自慢せず高慢になりませんとあります。自慢というのは愛から離れているというんですね。パウロはコリントにたちに、もらったものでないならなぜもらってないかのように誇るのですかとこのように言ってますが、このいかに自分が犠牲を払って私がこれだけの行いをしてきたかということを心に思っているのであればですね、それを、このことさらに注目していくとですね、もう真実な愛じゃないんですよ。愛じゃないです。いかに私が愛の行為を行っているかっていうふうにやっていることほど愛の行為じゃないものはありません。今からでした。私はこれだけやってるのに、こういうふうにこういうふうにやって、一生懸命こうやってこうやってもうね、完全に愛から離れてます。なんで、愛は神からしか出てこないからです。第一ヨハネの4章の10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。だから神の愛に応答してるだけなんです、私たちの愛は。出てきようがない。で高慢も愛と正反対なんですね。恵みを受け入れるのは、私たちがね、ほら、私たちが救われたのは、信仰を通してやって神の恵みによるのですって書いてますけれども、恵みを受け取るのに一番の妨げが傲慢なんですね。何もないことを知って初めて恵みを受け取ることができるんです。傲慢っていうのはね、でもね、あらゆる形で出てきて、横柄な態度って言ったら大体傲慢でわかるじゃない。俺はこうやってって、ね、傲慢っていうかな、傲慢っていうかな。でも不安になったり、劣等感を持ったり、自信がなかったりって、一見弱々しく見える態度にも、それが傲慢から来ているってことはよくあるんですね。なんでかわかります？自分を守ろうとしてるんですよ。この不安になるとか、恐れてるとか、弱々しいって言ったら、自分を守ろうとして、すごい強く守ろうとしてるからそうなっちゃうんですね。でこれは自分から出てるんです。神の恵みっていうのは、それさえももうダメだなんです。降参してるんです。諦めてるんです。だから神様の愛だけを受け入れて、本当に喜んで生きていくっていうことなんですね。で次、5節。礼儀に反することをせず、礼を失する態度も愛から出ていません。相手を敬い大事にするのであれば、失礼に当たることは避けるはずですね。まあ、さっきのね、高慢な態度とつながってますよね。礼儀を失するっていうのはですね、高慢な態度でね、これ愛から離れていることを説明します。イエス様がその待遇を受けたんですね。パリサイ派のシモンという人ね、シモンって言っても、ペテルの方のシモンではなくて、パリサイ派の方のシモンで、家に招いたんですよ、シモンがイエス様を。でその時に不道徳な女がやってきて、イエス様の足に涙を流して、そして拭いたじゃないですか。あと声かけたかな、確か。 ですね。でそれを見てシモンが心の中で、彼女が不道徳な女だったらこんなこと許すはずないのにっていうのを思った時に、イエス様がその語り始めたわけです。そして女と比べたんですね、シモンを。でこう言ったんです。この人を見ましたか？あなたが私があなたの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、彼女は涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づきしてくれなかったが、彼女は私が入ってきた時、私の足に口づきしてやめませんでした。あなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれましたと。よく見るとね、これ全部お客さんのもてなしとしてのマナーが全くシモンはイエス様に対してやってなかったんです。今見るとね、なんかあの全然ね、こう足洗ったりとかさ、あの香油を塗るとか、なんかそんなことやったら気持ち悪いけれども、当時はお客様をもてなすときに、自分の家にね、お客様をもてなすときにやっていたのをシモンはやってなかったんですよ、イエス様に対して。失礼ですね。それはもう自分が優れてると思ってるから、このイエス様のことを見下していたから、そういう失礼なことができたわけですね。次、自分の利益を求めずと書いてあります。でこれがコリントの人たちが、まあ、ずっとやってたことですね。全てのことは許されているという言葉を使って偶像礼拝を行ったりとかですね。で偶像礼拝っていうのは、偶像を拝んでるっていうのは問題なんですけども、それもあるんですが、パウロが焦点当てたのは、他の人が同じことをやって良心を傷つけたら、もうキリストに対して罪を犯してるよってパウロが言ってました。でずっとこの、他者の利益ではなくて自分の利益っていう、でこれは愛じゃないよって言ってます。で次に、苛立たず人がした悪を心に留めないと。苛立つ、まあ、さっきの忍耐強さと反対の行為だね、あのモーセのこと思い出しますけれども、でもね、僕気持ちは分かるっていうか、僕もモーセだったら絶対やってるなと思いますが、古い世代がね、不満たらたらで滅んだじゃないですかね。でその時にさ、岩を打てって言われたから、岩を打ったら水出てきたんだけども、新しい世代になって、つまり40代以下 の, 4そあの40、なんだっけ、20歳以下かの子がこれ大きくなってってね、であと間もなくして約束の地に入るわけだけども、新しい世代になってよ、全く同じことをやり始めたわけですよ。水飲みて、毎日学ばかりだってやったんですよ。それでモーセも、なんだお前らってやったわけでしょ。で岩に語れと、あの先主は言われたのに、まあ、アロンもモーセもですね、もう怒ってたらやろーって感じで、お前たち聞き分けのないやろーって言って二度叩いちゃったんですよね、岩をね。でその時に神様は苛立ってなかったんですよ。なのにモーセは苛立ったんですよ。つまりその見ている人たちにとっては、神様の栄光が見えなくなってしまったんですね。これが一番大きな問題。私が聖であることをあなたは示さなかったからだと書いてありますけれども、その神様の聖なる栄光を見せなかったという問題が起こったんですね。これ苛立った時に、でエペソの手紙で、あのこうですね、こう書いてますね、4章の30節で、無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともに全て捨て去りなさい。で続けて、互いに親切にし、優しい心で許し合いなさいと、こう続いてるんですね。で苛立たないで、あのこの怒らないで、この許し合いなさいっていうのについて、で次に、人がした悪を心に留めずと書いてます。許すということに関わってきますよね。心に留めないと、恨まないと、その過ぎ去らせるということです。で次に、不正を喜ばずに真理を喜びますと。コリントの教会では、兄弟に対して不正を行っていて騙し取っているという事件も起こったんです。6章の8節に書いてあります。まあ、コリントの町の文化にはなんか許容されてたか、よくある話だったと思いますね。でもこれも愛から大きく離れています。不正ではなく真理を喜ぶところに愛があります。ローマの12章の9節に、愛には偽りがあってはなりません、悪を憎み善から離れないようにしなさいと。 で、クリスチャンの間でっていうか、まあ、一般の人もそうだと思うんですが、あの大きな間違いがあって、愛と正義を対立だと思ってるんですね。愛するか正義かっていう風になって、なんかイエス様までがですね、なんか正義を持ってない方で、なんかあの父なる神が正義でイエス様が愛で、なんかお父さんとお母さんみたいな関係でさ、それ間違いなんですよ。間違いです。正義がない愛って何なのって考えてみたらいいです。正義がない愛、例えば今ふっと思い出したのが、あの池袋のところで、なんかあのほらおじいさんが乗ってたブレーキ、あのなんか車で引き殺されたお母さんと子供いたでしょ、ね、あの正しい裁きを行ったら何ですか？愛ですか？いや許してあげようよってね。あ、いや違うでしょ。正義とパッケージで愛があるわけですよ。矛盾しないわけですね。真理を喜ぶ、そして不正は喜ばない。だから愛には偽りがあってはない、ならない。悪を憎み善から離れないようにしなさいと。でこういうことです。でこの真理を喜ぶ、そうですね、私たちはいつも真実なこと、良いことを喜んでいく必要がありますね。フィリピの人たちにパウロがこう言いましたね。4章の8節で、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を止めなさいってこう言ってるんですね。で最後、すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びますと、すべてと繰り返されてますけれども、これあらゆる側面において、あらゆる生活の面においての態度ですね。まず耐えるということ、これ重荷を負うという、さっきあの最後はさ忍びますって書いてあるでしょ。これはちょっと意味合いが違うんです。耐えるというのはここではあの誰かが何か問題を持っているのを自分もこう担っていくっていうの、あの互いに重荷を担い合っていきなさいっていうガラテヤ書に書いてますけど、その担うっていうか、あとは愛を、あの愛は罪を覆うとね、第一ペトロに書いてますが、その覆うような感じですね。でそれやって、で全てを信じるですね、最善を信じていく人の、あと望むっていうのも良い結果になることを信じていくですね。で忍ぶっていうのは苦しい状況にあってもそこを通過していくっていうか、その、あの忍耐していくという意味になります。これ全部愛なんですね。愛の特徴です。でこのようにしてパウロは愛というのはどういうものかというのを定義しました。そして再び他の賜物とか知識とかと呼ばれているものと比べて、愛がいつまでも残るものだと説明していきます。8節、愛は決して耐えることがありません。予言なら廃れます、異言ならやみます、知識なら廃れます。私たちが知るのは一部分、予言するのも一部分であり、完全なものが現れたら部分的なものは廃れるのです。ここからすごい大事な話をします。御霊の賜物についての大切な話です。教会にとってなくてはならないものです。だから熱心に求める必要があります。で賜物というのは、神の恵みによるものですね。あの午前中もお話しましたが、恵みのギリシャ語がカリスで、そして賜物というのはカリスマですね。神の恵みによって付与される能力ですが、でこれによって初めて教会が立て上げられていきます。けれどもこれに、タイムリミットがあるんですね。次元があるんですよ。タイムリミットが、完全なものが現れる時までのことなんですね。でその完全なものとはイエス様が再び戻って来られる時までのことですですね。これまでの時にこう立て上げのために与えられてるんです。でイエス様が十字架につけられる、その捕らえられる直前に弟子たちに愛のすべてを尽くして言葉を残されてですね、さっきかな、午前中かな、言及しましたが、午前中に言及しましたね。ご自身が父の身元に行くことですね。で彼のために住まいを天に用意して再び来られることを話しましたね。でここにソニーイエス様おっしゃった後で、じゃあその間どうするのって話なんですよ。その間イエス様天に昇られて父の身元に行くでしょ。でまた戻ってくるとは、その慰めのね、あの約束はしましたけれども、その間どうするか、それイエス様は孤児にしないよと、その親が子に捨てられたような、あ、待ってた、逆だ、 子が親に捨てられたようなですね、あの状態にしない、孤児にしないよって言われたんです。で、何をするかって言ったら、もう一人の助け主、つまり聖霊ですね、聖霊を送るよと約束してくださって、でその聖霊は私についての全ての真理に導いて、私について証ししてくださいます、イエス様を証しする、つまりイエス様が本物だということ、イエス様がただ頭で信じて、なんか全然なんていうか概念じゃなくて、本当生きているということですね、イエス様リアルだということを証ししてくださる、そういうために聖霊がそばにいて助けてくださるわけなんですよ。で、賜物を与えて、そしてイエス様を崇めて、この方に仕えることができるようにしてくださるわけなんですね。しかしこの賜物はイエス様が戻ってこられる時までに与えられていて、イエス様が戻ってこられて教会が天に私たちが引き上げられた時には、賜物は廃れるんです、やむんです。大切なんですが、主ご自身にとって変わるものではないんですね。だからこれが賜物を中心にして考えてしまうことの過ちです。今ね、こう抽象的に話したけど、あまりにもいろんな具体例があるので、さっき言ったようによなんか予言をなんか強調するとか、異言を強調するとか、もちろん大事なんですよ。もう熱心に求めていくべきですよ。そしてあとは癒しとかですね、あとは知識ですね、知識で、そういうものをやっていくとね、そこをね中心しくてね、今度一時的なものを永続するかのように考えていってしまっている過ちを犯しているんですね。永続するものを永続するもののように求めて大事にしていかなければいけないわけです。で、注意説です。私は幼子であった時には幼子として話し、幼子として思い、幼子として考えましたが、大人になった時幼子のことはやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになりますということですね。パウロはこの賜物が部分的なものであるのに対して愛が完全なものだということを示すために2つの例をとっています。これ1つ目が幼子と大人です。コリントの問題そうでしょ、キリストにある幼子って呼んだんですよ。パウロが霊的に未熟だったんです。賜物を中心に語り合ってたけれども、まあ、これはあたかも幼子が自分に与えられた知識で物事を考えて話し合ってる姿ですね。まあ、あのおままごと見たら可愛いじゃないですか。まあ、ある意味ね、真理をついてる部分もあるしね、大人がやってることをこうちゃんと、だけどまあもちろん幼稚な会話ですよ。可愛らしいけど、物事を知るようになった大人は、まあ、そういうことはもうやめるわけですよね。で、これと御霊の賜物だけってなっているのがこの幼子なんだよっていうことなんです。御霊の賜物のことだけってなって、ね、天においてはそれは幼稚なことで、一部分についてしか論じていないんですね。で、私もやっぱりこう時々ありますよ。なんかこうクリスチャンの中で議論がブワーって続いてる時に、天国行ったらこれはまあおままごとみたいだろうなって、だって一部分しか与えられてないのに、それを知ってるかのごとく話してるわけでしょ。で、もう一つの例えば鏡なんです。で、ぼんやりとしか見えないっていうのがね、何言ってるの、はっきり見えるじゃんって思うじゃないですか。当時の、鏡はガラスで作られてないんです。当時はすごいこうなんか磨き上げた青銅とかなので、見えてもおぼろげなんですね。はっきり見えないんです。だから私たちが御霊の働きによってイエス様の素晴らしさを味わうことはできますけれども、完全には見てないんです。信仰を持って見えない方を見るようにして見てますが、それ以上に見ることはできないんです。 御霊の賜物を総動員しても、あくまでも御霊は御国のその訪れのその前味っていうか初歩って、ローマの8章に書いてますけども、その一部分なんです。あくまでも一部分ですから、例えば癒しっていうのはこの神の国が来たら全員癒されるんですよ。病はなくなるんですよ、過ぎ去るんですよ。けれども、わからないけど、ある人は癒されて、ある人は癒されないってことは起こるわけです。でも癒しは起こるんだけれども、信仰を持ったら 100% 全員が癒されるわけではないんですよ。だからそれにおぼろげなんですね、全部が。でもイエス様が来られたら顔と顔を合わせて見ることができるわけです。それで第一ヨハネの3章の2節に、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるか、まだ明らかにされていません。しかし私たちは、キリストが現れた時に、キリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。ということで、イエス様を完全に知ることができるようになる時は来ますが、それまではおぼろげなんだよということです。でもね、すごくね、慰められるのは、これすごい覚えておいてください。いいですか？私が完全に知られているのと同じように知ることになると書いてます。私たちは神を完全に、イエス様を完全に知るようにはなってないんですが、イエス様側、神側は完全に私たちを知ってるんですよ。で、私たちキリスト者に陥りがちなのは、神を知りたい、これ素晴らしいね、欲求ですね、素晴らしい求道ですよ。で、これは本当素晴らしいことなんですけれども、その知りたい知りたいって言って、そこでね、迷い込む人が多いんですよね。知りたい知りたい知りたいって。でもね、キリスト教の醍醐味は、自分が知っていることよりも神に知られてるってことはね、これが醍醐味なんですよ。で、これは大体自分は自分でわからないんですよ。けれども周りの人が見て、あ、この人には神が共にいるってわかる。自分はその渦中にいるから、もがいてるかもしれないけど、周りに、あ、これもう、これ神が働いてるよって、認めることができる。で、神に完全に知られているんですよね。知られてることの方がよっぽどすごい。だから子供見てください。子供、お父さんお母さんのこと知ってますか、全部。知ってないじゃないですか。ね。でも子供見て安心するでしょ。あの全幅の信頼。で、やっぱり子供を見るとやっぱ大人が見えてくるというか、鏡っていうかさ、分かるじゃん、この子供を見たら、あ、やっぱお父さんだなって、お父さんお母さんの子だなって分かるでしょ。ああいう関係ですよ。信頼の関係って言ったらいいかな。知らないけど知っているっていう関係。でもなんかこう全部を知ろうとかね、こう努力していく中で、もう知ってもいないのに知ってるかごとくにこう議論するとか混乱するとか、裁き合っていくとかですね。で、そういうことが起こるわけですけれども、イエス様来られたら知ることができます。で、そしてその賜物が与えられていた役割がね、そのもう終わるわけで、その時は ないわけです。予言もなくなるし、予言なんかしなくていい、もうイエス様いるんだけど、予言の成就がイエス様いらっしゃるわけだから、知識の宝であるイエス様いらっしゃるわけだから私はイエス様のためにこれだけやったって、何言ってんだよ、もうイエス様とっくの昔にもね、命捧げて、全てを捧げてくださった前でね、私はこれだけやりましたって、もうすごい滑稽な話ですよ。だ、そういうふうに全て廃れるわけですね。だからこういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です、ということで、これね、ずっと覚えておきたいですね。朝の礼拝来られなかった方はね、ぜひね、朝のメッセージ後で聞いてください。もうビデオ撮ってますからね。で、結局本質はここですね。信じること、望むこと、そして愛していること、これが、私たちに与えられている本質で、この3つの要素がひっきりなしに出てきて、主要成分と言ったらいいでしょうかね、神との関わりがあるんだということです。で、その中でも本質なのが愛ですね。神が愛である、慈しみ深い方である、この方に愛されたので私たちは愛していて、この方を信じ、この方に望みを置いていて、その愛をもって他者を愛するということを 行っていくわけですね。でこれがね、もっと大人になってほしいと願っていたコリントの人たちに、大人になってほしいと願っていたパウロの願いであったわけです。霊的に成長するとは、愛によって育てられることです。自分のわがままではなくて、主を愛して兄弟たちの益になるように動いていくことです。でこれをわきまえてほしいよとパウロは言ってるんですね。でそれが14章の実践に入っていきます。愛を追い求める、そして賜物を求めなさいとパウロが言って、公の礼拝の中でどのように御霊を、賜物、特にね、威厳と予言の賜物について話してますが、を用いていくのかを指導していく箇所を見ていきます。まあ、今度はもうちょっとこう込みって話になりますけれども、しかし威厳であるとか予言であるとかですね、その今まで触れてきた方、また関心のある方にとってはですね、すごい整理できますのでですね、要はキリストの愛による立て上げなんだよっていうね、このポイントさえ押さえてれば、そこだけ押さえてたらですね、これが正しいか正しくないかってね、そういうのね、簡単に整理されます。簡単に整理されます。で大体その威厳がない、もう終わったんだとかですね、いやあるんだとかって、そういう中ね、なんか僕は幼子の議論のように聞こえちゃうんですよね。そこは焦点じゃなくて、立て上げることが焦点なんですね。 そして用いるのはもう前提。パウロはもう威厳も語ることも言ってるし、予言を語ることも言ってるし、そしたらもう前提ですね。だけどそれをどう用いるかっていうことに関わってきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして愛の章とよく言われ、そして一般の人々のチャペルでも、このウェディングチャペルでさえも読まれる箇所を私たちは今見ていくことができましたが、本当に私たちに与えられている、この大事なところを教えてくださってありがとうございます。本当に最後に残された使徒ヨハネが何を書いたかといったら、神は愛です、愛のうちにとどまりなさいと。初めから聞いていることだけれども、そこにとどまることが一番大事なんだということを教えてくださいました。ありがとうございます。主よ、どうぞこの一週間もあなたが神の愛の中にとどまって、そしてその中で育てられていくクリスチャンとなっていきますように、そして年を越すことができますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。